青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは株式会社永田屋代表取締役の田中大輔さんです。相模原市に本社を構える葬儀会社なんですね、青木さん。
そうなんですよ。まあね、本当にねクオリティ、上質経営をね追求している、まあ、理念経営を一生懸命追求している素晴らしい会社です。
はい、ね、かなり歴史のある会社だとお伺いしました。はい、たっぷりとお話を伺いたいと思います。
はい、
それではこの後株式会社永田屋代表取締役の田中大輔さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社永田屋代表取締役の田中大輔さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。
おはようございます。まずはですね、田中さんのプロフィールをご紹介いたします。田中大輔さんは神奈川県の相模原市ご出身です。大正2年創業の老舗葬儀会社に入社後、常務取締役を経て2013年に代表取締役に就任、会社の4代目となります。代表を務められている永田屋は100年以上続く老舗企業として、地元である相模原市、町田市を中心に葬儀、家族葬などの葬儀にまつわるサービスを提供しています。そして去年は働きがいのある会社ベスト100にランクインされました。今注目の葬儀会社を経営する田中さんが本日のゲストです。青木さんとの出会いというのはどういった感じだったんでしょうか。はい、
共通の、まあ、知り合いというか、もう古くからのうちのお客様で泉先生という、まあ、素晴らしい税理士の先生のご紹介でですね、今から8年前にちょうど、本当にちょうど8年前ですよね、お目にかかりまして、まあ、そしてそこから、私どもの研修を活用していただいて、まあ、そして本当に本気でこの社員とお客様、そして地域社会に貢献する経営を目指すということで努力して、まあ、そしてまさにこの働きがいアワードにも入られた素晴らしい経営者なんですね。はい、
田中さんはどうですか、アチーブメントの、はい、まあ、講習を受けてみていかがでした。
はい、もう本当に一番最初に、はい、受講させていただいた時はもう、まあ、目から鱗というか、もう自分自身がいかにこう できてなかったことがたくさんありすぎて、もうその場にいるのがいたたまれなくなって早くも社員に謝りたいみたいなそんな状態になってしまったのを今でも覚えてますけど、先生に教えていただいたのは、一番やっぱ理念経営の本質っていうものと、うん、あと、まあ、ビジネスはサクセス、プライベートハピネスっていうこの 両立なんですね。うん、先生はこれ本当人生はバランスだという格言を残されてるんですけども、本当そのバランスってことを常にこう上質に入れながら両立させるっていうことの、あ、どっちかを犠牲にしないと成り立たないってずっと僕は思ってたので、それを両立させていくことができるんだっていうことは、もう本当私の中でもかなりパラダイムシフトが起きたのを今でも覚えてます。
はあ、なるほど。それが8年前の。
そうですね、だから、まあ、世の中の、まあ、会社っていうのはね、まあ、今300どうでしょう、60万社弱あると思うんですけれども、 99.7%、これは中小小規模、まあ、ベンチャーなんですよね。大企業っていうのは 0.3% ですから、その 99.7% の経営者の 多くはですね、その会社に自分の人生をもう捧げてるぐらい、もう本当に自分の個人の幸せというのは二の次三の次、ある意味では自己犠牲の精神で経営している方すごく多いんですね。ただやっぱり経営者自身が幸せでないと、あの会社の空気も良くならないじゃないですか。だからまあそういう意味ではさっきね、あの田中さんおっしゃったように、ビジネスはサクセス、プライベートはハピネスで、やっぱりこうインサイドアウトって私は言うんですけど、まず個人の確立、そして家庭を収め、そしてまあ職場で地域社会の貢献、そういう順番でやはり日々の日常生活をこう過ごすことが大切ですよということを伝えたら、
はい、
もう田中さんはですねそれを実践して、
はい、
はい、もう今はもう本当にねお仕事もプライベートも、もう最高に幸せな人生を生きてるということなんですね。
先生の学びのおかげで今の奥さんとも出会って今2人の子供の
目
が覚めました
。いつも子育てもやってますよ、こんだけ大きな会社なのに。
昨日もあの2人お風呂に入れてまいりました
仲良く、で大正2年創業の老舗葬儀会社って、私先ほどご紹介させていただきましたが、そもそも永田屋さんどういった会社なのかをちょっと具体的にお聞きしてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。弊社はですね、あの今お話しあって大正2年の創業で、今年で111年の葬儀会社でございまして、私はその4代目を務めております。神奈川県の相模原と東京都の町田市に、まあ、拠点を構えて、今そのエリアだと11拠点で、18式場で、今実はあの埼玉の方で同業を、あのエマで会社2社あってですね、はい、そちらでも4拠点あるので、15拠点22式場ぐらいに、なって、今200名を超える葬儀会社になってきました。
100年続くっていうことはね、やっぱりねお客様と本当にね共に地域と共に歩んできたという証ですよね。
ありがとうございます。3代にわたって葬儀を行っていただくお客様もいて、
は
い、もともとは大工だったんです
けどね。
そうなんですよ。昔は葬儀って土葬だったもんですから、あの埋葬具を作る、あのご依頼が村の方からね、あのご依頼があって、そういったところから葬儀の仕事に関わるようになったらしいですね。はい、
代々だからご親戚なんですか。あの
私なんかあの田中栄太郎って言うんですけども、で田中栄太郎の栄と田中を田を取って永田屋っていう、
そういうことなんですか。
は
い、
そうなんです。
初代が永田さんだったわけではなく、そういった意味で、
そうなんです。
ええ、
近くに田中屋さんっていうあの酒屋さんがあったらしくて、間違えないようにみたいなのもあったらしいですけど、あのいろいろ見てもらうとそういう名前がすごくいいっていう風に言われて、すごく続いていく、あの会社の名前でいいですねってお褒めいただくことも結構あってですね、はい、
そうなんですね。ちょっとなんか、まあ、これまでのこともお聞きしていきたいんですが、
はい、
田中さんご自身は大学を卒業されてすぐに永田屋さんに、
はい、いや実はですね、僕小さい頃に映画の影響かなんかですね弁護士になりたいっていうあの、うん、夢があって、それで実はあのそれで中央の法学部行ったんですけど、それで司法試験のチャレンジを5回ほどしたんですけど、なかなかちょっとうまくいかなくて、両親からは継いでほしいとは全然言われてなかったんですけど、でもどっかではやっぱ継がなきゃいけないんだろうなっていうのは持ちながらも、でも、まあ、ずっと好きなことをやらせてもらってましたし、あの最後に受ける時に初めて父親から一緒にやってくれないかなっていうふうに言われて、それまですごく強いイメージの父がその時だけすごくか弱く見えてしまったんですね。もしかしたらすごくその今後のことがすごく心配になってきてしまってるんじゃないかなって、これ本当にちょっとこれを断ったら本当もう親不孝だなと思ったんで、もう好きなことやらせてもらったのをずっとありましたんで、あの親孝行と恩返しと思って26、27の時にですね、はい、入社しました。はい、
すごいな。
あ、いえいえ。
入社されて、はい、まずはだから社員としてってことですか。
あ、はいはい、そうです、そうです。あの現場から、はい、入りましたけど、やっぱ難しかったです。やっぱり社長の息子っていうのと、はい、あの現場の社員さんとのやっぱ人間関係ってすごく悩んで、で 両親の悪口とかもすごく聞こえてきたりして、
なるほど、
いやもう本当辛くて、うん、それはもう耐えられないところもあって、うん、でそれに対してちょっと人間関係が壊れるようなコミュニケーションになってしまったりして、まあ、自分は正しい、相手は間違ってるっていう、まあ、コミュニケーションの取り方ですよね、うんうん、ですから、まあ、どんどんどんどん私の考えに合わない人たちはどんどん辞めていってしまったので、もう離職の絶えない現場でした。もう葬儀屋さんってあの今でこそチームワークっていうか、うん、一致団結っていうのをすごく大事にしてるんですけど、はい、もう当時はもう、うん、職人の集まりなんで、うんうん、必要な時にいないし、それをこう指摘するとすぐ切れられるっていう、うん、状態ですから、まあ大変でしたけど、はい、
だけどね、田中さんの代になって今まさに働きがいアワードに入り、
はいはい、
で今若い子たちが入りたい会社になって、
はい、そうですね、そうですね、
この間本当に相模原の市長の本村さんのね、はいはい、話、はい、ご紹介いただいてね、はい、お食事したらすごい地域でも評判の会社だよって言ってたけど、どうしてそんな風に変わったんですか、じゃあその職人のね、
そうですもう
世界から、
いやいや、もうでも一番はやっぱり青木社長から の、うん、教えていただいた理念経営っていうものを、うん、
はい、
まあ、実践していったところで、本当に僕にとっても経営の師匠なので、うん、やはり目的を考える、我々葬儀の仕事って一見暗くネガティブに思われがちです。ですけど僕はそう思ってなくて、うん、毎日人の命や死に向き合う仕事、うん、だからこ
そう
人生限られているっていうことを教えていただける、
うん、
それがすごく大事なことだなと思ってて、うんうん、他の仕事でそういうことはまずないと思うんですよね、うん、ただ本当にこの毎日人の亡くなるってことがあるってことを教えていただけるのは我々の仕事だけだなと、
うんうんうん、
そうした時に限りがあるからこそ、うん、先生のおっしゃる通りに、うん、誰のために何のためになぜ、
うん、
自分が生きているのかこの仕事をしているのか、うん、ってその目的を持つことが大事だっていう、はい、人生の目的ってものを我々の仕事の中で明確にしていくってことがですね、うん、今回ね働きがいのある仕事、うん、会社っていうところで、
うん、
目的を持って働くこういう価値観教育をずっとしていってっていうところです
ね。何年ぐらいやってるのその価値観教育？
あ、実は先生お会いする前から見よう見まねでいろいろやってたところもあるんですけども、うん、全然うまくいかなくて、
うん、
で先生に教えていただいた選択理論による5つの欲求を満たす関わりっていうのを、はいはい、環境づくりをして価値観教育なんだっていうこの、
はいはいはい、
ここの両輪を回さないと、
うん、そうです、
やっぱ正しさになってしまう
からね、そうそうそう、押し付けられちゃうしね、
そうなんですね、うんうん、ですからこの5つの欲求を満たす社員に対してのこう環境づくりをやっていくことによって、うんうん、少しずつその仕事の意義づけ意味づけっていうものが伝わるようにな って、なって、うん、これを育成の段階の前の採用からやっていくっていうこと
をですね、
新卒採用にチャレンジ、うん、我々の業界でも、させていただいて、
何名ぐらい今応募に来てるの？
今実は毎年1000人
すごいよね、
エントリーがあって、
うん、
毎年10人ずつぐらい今入ってて、
うん、
はい、今年はもう今10何人
素晴らしいよね、はい、だから事実は一つ、
はい、
でも解釈捉え方は無数、
はい、
でこの捉え方にはプラスの捉え方とマイナスの捉え方がある、はいはい、だから葬儀というお仕事をどういうふうに捉えて、はい、お客様と、ね、寄り添いながら、はい、人生ってまさに人はおぎゃーと生まれてから必ず死に向かうわけだから、はい、死というものは決して暗いものでもネガティブなものでもなく、
はいはい、
やっぱりこう本当の意味で起承転結の最後の、はいはい、締めですもんね。
そうなんです
よ、ね、うん、だから僕は4つの地震ってことをずっと教えてきたよね、はいはいはい、会社に対する地震、ね、職業に対する地震、商品に対する地震、自分に対する地震、はい、これをピカピカに磨くと良い働き人になる。
もうおっしゃる通りです。もうずっとそれ内定者の頃からずっと、
ね、やってるの？
やってるんですよ。
素晴らしいな、
うん、ね、その毎年1000人以上のエントリーっていうのは、うん、はいはい、どういった方が志望してエントリーしてこられるんですか？
もうまさに人の役に立ちたいとか、
うん、
社会に貢献したいっていう、こう、うん、最初から葬儀を見てる子ってそんなにいないです、
うん、
まあ、おかげさまで最近ブランディングが高まったので、うんうん、全国から長田屋、はい、手取り会社っていうので集まる学生さんも増えてきたんですけど、もともとは 全然いないです、うん、ですけど、あ、そういえばいろいろ合同説明会とか出てる時に、うんうんうん、そういえば葬儀の仕事って人の役に立つ仕事だなとか、
そう、
地域の役に立つ仕事、貢献する仕事だなって、そういうふうにこう見て、まあ、そこで合説でうちの社員たちが、うん、まあ、理念プレゼンを、
はい、
ずっと披露していくので、
うん、
永田屋の会社説明会に来た時に、うん、僕の話と社員の関わりがすごく一致してるっていうことで、うん、あ、この会社面白いなっていうふうに、うん思って先行に進んでいっていただいているような状態ですね、うん、はい、
時代はね、やっぱりウィルビーイングという、まあ、恒常的な幸福感をいかに働く人に持ってもらえるかっていうことを、はい、これ中心テーマなんですよ。でも本当にこれね、優雅やすし行いがたし で田中社長はこれを全部5つの欲求、心身ともに健康であること、それを職場でどう実行するかとか、良好な人間関係をどういうふうにするかとか、いろんな仕組みをね、経営でいろいろ工夫してやってらっしゃるんですよ。
いや、先生教えていただいた
ねえ、すごいよね。なんか社員みんなでわきわいあいとね、
あ、はい、そうですね、
うん、素晴らしい実行力、うん、
そういう人を集めるってことが大事ですよね。
なるほど、うん、資質、
そうなんです、
と、うん、明るくてね、
そうですね、
うん
うん、まさに理念共感、はい、社風共感、事業共感、
うん、
そしてビジョン共感、僕らその はい、4つの自信と同時に4つの共感っていう、
いいね、それ、
考え、採用の時に指標にしててですね、
うん、なるほど、
はい、
うん、
これがやっぱ4つの共感がちゃんと育まれてて、育成しながら採用していくようなイメージなんですね、
うんうんうん、そのちなみに4つの共感ってどういう共感なの？同じ？
まずは社風共感、
社風共感、共感、
うん、理念共感、
理念共感、
事業共感、
事業共感、ね、
はい、
うん、
でビジョン共感ですね、
ビジョン共感、
はい、
これ素晴らしい、
ええ、
独自性だね、
はい、
あ、
いやもう、うん、恐れ入ります、うん、本当にアジメントさんでもまさに選択理論でなければならない理由っていうのもあると思う、
うん
うん、我々もやっぱり葬儀の仕事、またエンディング、うんうん、ライフエンディング事業でなければならない理由っていうのを、うん、自分の人生背景から持っている方に集まってもらう、う
ん、なるほど、いい言葉だね、ライフエンディングビジネス、ね、も
うそうですね、日常のライフサポートから、
うん、
エンディングまでトータルにサポートできる事業領域を広げていくっていうのが今後の我々のビジョンでもあるので、そういったところを、うん、お話ししながらですね、
なるほど、
そこの未来を一緒に やっていきたいなっていう思う学生さんに、
素晴らしい、
入ってきて
ます、ね、サービス業ですもんね、
はい、そうなんですね、
うん、
100年も続けてらっしゃると、まあ、いろんなことがあったと思いますが、はい、中でもなんか大切にされてること、守り続けてることってあるんですか？
そういえば、ありがとうございます、うん、私の先代、父の先代の言葉でですね、真心でご奉仕っていう言葉があるんですけど、うん、いやそれに尽きるなと思ってて、
うん、
で100年の時に就任、代表に就任したんですけど、はい、その時に地域の方に取材に行ったりしたんですね。で実は、うん、初代のことを知ってる99歳の人もいたりとかして
そうなの
全部記録で撮って、どういう永田屋会社だったとか、まあいろいろ、まあその時は祖母も元気で、まあ、その時97歳だったんですけど、
うん、
あれですけど、その時にやっぱ永田屋が大事にしてる、うん、2つだなっていうのがあって、1つは人の役に立ちたいっていう奉仕の精神と、うん、もう1つは地域貢献、地域密着の地域貢献の精神っていう、我々一人で医者だけやってきたわけじゃなく、うん、やっぱ周りの人と共に歩んできた地域活動をすごい大事にしてきたんですよね、うん、その2つをずっと地道に、まさに真心でご奉仕のもと、永田屋に行けば何とかしてくれるっていうような、
うん
うん、だから葬儀の仕事って実は昔村なんで、月に1回あるかないかのことなんで、
うん、
食べていけないんで、雑貨屋さんとか八百屋さんとかですね、そういうのもやってたんですよ。結構何でも屋だったんですね。で、いろんな情報が集まったり人が集まったりしてきて、
うん、
それでなんとか長手に話せば親切に何かやってくれるっていうのが、そういうのが風になってってくれてですね、うん、それで、まあ、そういう地域密着、まあ、もう地域密着を超えた地域土着っていうかですね、
うん、
そういう感じの、で、まあ、そういう2つの精神を大事に、まあ、守ってきたところが、私も両親からすごく教わってきたなというふうに思ってます、はい、
なんか単純に私がちょっと聞きたくなってしまったんですが、はいはい、まあ、お葬式って 楽しいものではないじゃないですか。そんな中でちょっと気持ちが持っていかれそうになったりとか、ね、はい、落ち込む時ってないんですか。
もちろん、一緒にお客さんご遺族と一緒に悲しむっていうその感受性ってすごく大事です、ですけどもう一方で我々はプロ、葬儀のプロであるので、やはり冷静にその状況を見て、我々がしっかりご葬儀をお見送りするっていうことが我々の役割で仕事であるので、常にその2つを持ち合わせながら取り組んでるっていうことと、あと先生に出会って選択理論を学んで、人はなぜ悲しんでいるのかっていうことをちゃんと行動のメカニズムを、まあ、例えばいつの基本的欲求ない、人は上司世界にある大切な人が亡くなって愛所属の欲求が阻害されて人は悲しんでいるっていう、そういうことをちゃんと論理的に見れるようにするっていうことので選択理論っていう心理学を勉強しながら、プロとしての目を養うっていう両方必要ですよね。やっぱり感受性もやっぱ大事ですね、
なるほど。
この葬儀の仕事をは本当にそこの部分、目的っていうものをしっかり落とし込めるかどうかっていうのをすごく大事にやってます。
私ちょっとびっくりしたのが、DX 化もなんかトライされてるってお聞きしたんですけど、葬儀でどこで DX するんですか。
もう本当もう DX は進んでる会社とはとても比較にならないかもしれないですけど、我々の対応しているお客様もやっぱシニアの方なんで、なかなかそこはお客様対応で難しいんですけど、社内の中の情報共有はもうすべて、キントーンとかそういう社内クラウドシステムっていうのが誰に言ってもちゃんと共有されてるって状態を作るっていうのがすごく大事でですね、それを全部携帯でできるようにしてます。パソコンだけじゃなくてもう本当タイムリーにどんどん即時入力即時報告していかないとですね、状況どんどん変わるので、そういった情報共有のツールとしてもそうですし、また我々移動とかペーパーがすごい多いんですね。ですから書くのが多く、これをだから2度書き3度書きっていうのをなくしていくのもそうですし、またお客様の何度も行くっていうのは、移動の時間を少しでも少なく していくために、例えばお客様対応で今 LINE のやり取りとかも含めて、例えば個人様の家の写真とかのやり取りは全部 LINE でやり取りしながら、移動しなくてもできるようにして、その分お客様満足のことを考える時間、ですから DX って言ってもですね、デジタル化が本来じゃなくてトランスフォーメーション、デジタルトランスフォーメーションの方に主題があるので、よりお客様の価値を創造するとか、より生産性を向上するとか、新たな事業構築、いろんなこうデータが集まってきますから、そのデータをもとにさっき言ったこう新規事業の一つアイデアにしていくっていう、こういったところでの、DX 化などの進めているところではあるんですよね。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
よりお客さんのことを思っての、
もちろんそうです。
DX
と同時に、僕ら理念経営の主眼はやっぱお客様満足、そして社員従業員満足、地域貢献、社会貢献なので、社員の満足度、やっぱ何度も帰るのが遅くなるっていうのを、少しでもやっぱ時間が短くなることがやっぱ価値ではあるので、でないと24時間365日でしょ。なのでもう再現ないし、やっぱどこが区切りかっていうのが本当なくなってしまう、本当に大変は大変なんですね。ですから少しでもやっぱそこに寄り添ってあげるには、やはりそういった仕事の面でもスピード対応ができるような環境を作ってあげるっていうことが、まさに自由の欲求を満たしていくような、こういうのも全部選択理論から学ばせてもらえるっていうのがあります。
そういうのもあって働きがいのある会社にこう選ばれてるんですね。
働きがいって仕事のやりがいプラス働きやすさって言われてるんですけども、その働きやすさってさっき言った環境づくりなんですね。で、仕事のやりがいって価値観教育、目的教育なので、ここはまさに先生がおっしゃっているこの理念目的から意義づけ、意味づけをしていくこと、これをしっかりその価値を伝えていくこと、これは本当に大事な部分だと思ってます。
入ってくる方々って男性女性比、っていうんですか、ってどのくらいなんですか。
実は新卒と中途で全く違ってですね、新卒はもう8割女性です。もう何もしないと8割女性、
新卒が、
で中途の場合逆転して男性が多いですね、ちょっとずつ最近女性も増えてきましたけど、
その新卒の女の子の平均勤続年数って何年ぐらいですか。
まあ、まだ初めて7年なので、ちょっと新卒の平均っていうのはまだちょっと出してないんですけど、ただ直近でここ 3,4 年で入った子たちが、40人ぐらいいるとしたら、 これあの辞められてるのって 3,4 人なんですよね。
定着してますね。
そうなんです。最初の 1,2 年ってやっぱ難しかったんですけど、3期生4期生今7期生まで来てるんですけど、もう今新卒の割合がもう半分以上になってて、110年の会社なんですけど、あの20代がもう 60% なんですね。
素晴らしい、すごい。
なんで
将来性が、
あの、ありがとうございます、うん、もうそういうそういうお客様にもそういうギャップをすごく、うん、あの驚かれますね。
そうです。
なんでこんなに若い人ばっかり、
それでもお客様は受け入れてくれるってことなんですね。
実はやっぱり孫みたいな、はい、言いますか、この子で大丈夫って思われるんですよね。ですけど、ここにあの先生から教えていただいたあの目的教育、誰のために何のために、なぜ自分がこの葬儀の仕事をしているのか、永田で働いているのかっていう理念プレゼンをお伝えするようにしているんですよね。そうするとあのこの子大丈夫って思ってたのが、あ、なんか若いのにしっかりしてるねって逆のいい意味のこうギャップを作り出すことができる、このお客様満足を高めていくことにもつながるし、あ、そういうこれだけ思ってくれる人だったら、うんうん、あなたにお任せするわっていうふうに、もちろん専門知識スキルっていうのも大事、それは両方やっていくんですけども、やっぱ大事なのはやっぱそういう思いの強さとか、うん、そういう部分だと思うんですよね。
そういうのがあって3代にわたってとか、そうお願いするみたいな、そういった方が多いんですね。すごい、なんか納得しましたね、小田さん。
素晴らしい。
はい、うん、ちょっとあの今週お時間が来てしまいまして、はい、また来週たっぷりと聞かせてください。
はい、
青木さんいかがでしたか、1週目。
いやいや、やっぱりさすがだなと。実績は実在であると、はい、これ私の座右の銘なんですけれども、老舗は常に革新的でなければならないと、まあ、100年を超える永田屋さんが今こうしてね、本当にこう働きがいアワードにも選ばれ、まあ、先日その相模原の市長からも大絶賛、ね、本当評価されている背景がよく分かりました。単なるこう理論を学んだだけじゃなくて、それを実際に生かしてますね。素晴らしいと思いました。
ありがとうございます。次回も株式会社永田屋代表取締役の田中大輔さんをお迎えします。田中さん、次回もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。そして今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。